ここまで続きました、はい今日 はなんかいろいろ陸受けたものを適当にいきたいと思っております。はい、ですね、ジータレツミ499、株式会社おっちゃんコーポレーションこんばんはと、今日も楽しい会談聞かせておくれと、あざっす。まあおっちゃんじゃないんですけど、どうもです。はい、で500、おっつやん来た、こんばんも聞かせても、聞かせてもいますですと、あざっす。まあ、おっつやんではないんですけど、どうもです。で、501、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。レースゲー配信やろうぜと、あ、昔ちょろっとやったけどあんまうまくいってないっていう、はい、てかレースゲーは、なんだ、マリオカートみたいなとこだったらね、なんかいろいろ順位の変動が激しいし、なんかいろいろね、なんかアイテム使ってドーンみたいなのあるから結構見てて面白いかもしれないですけど、普通のレースゲーはあんまね、微妙なんですよね。で502、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですか、こんばんはです。なんかおっちゃんにしては珍しい選曲のような気がする。今晩も楽しませてもらいまと。まあ、珍しいでしょうね。多分、ボーカロイド系の曲は何曲か自分流したことあるんですけど、それでも、原曲を流したことはないと思う。原曲っていうか、誰かしらが歌ってるやつっていう人間の声の方を出してるパターンっていうのは何回かあったと思うんですけど、まんま流すパターンっていうのはあんまなかったと思うんですけど、この曲、このね、曲自体のこの、は好きなんですよね。でも人間が歌ってるのでいいのがなかった 自分の中で、で、ごやくさん、こんばんちゃんですと、はい、今日は下っけ生聞き中なので録音して後で聞くねと、あざす、はい、で、次行きます、次行きますっていうか次ねえや、で、じゃあオートストップ、をかけて、ちょっと待ってください、ですね、今日やろうとしてるのは、そうそうそう、これか、俺これ読んだのかな、もう一番初めからそれをやめろって話ですけど、あ、これ読んだのかな、わかんねえや、うん、これ読んでたらすいません、相変わらずですけど、はい、読んでたら申し訳ない、読んでないと思ってるけど、もうな、正直もう訳わかんなくなってるんで、狂ってっていう題名の話なんですけど、狂って大丈夫ですかね、怖い話怖バナっていうサイトのとこにあるやつなんですけど、狂ってっていう話でございます。まあいい、やりましょう、行きましょう。ある日、ある時、ある場所で出会うべくして出会った運命の相手。それがどんな運命の相手だったにしろ、誰しも経験するだろう、甘い初夜に起きた話。これは俺と同様にオカルト教のいとこ A が最近体験した話。一回り年の離れた A とは、俺がガキなのか気がやたらと合い、よくいろいろ一緒にバカをした。 A も俺もビビリで物臭、二人でいると心霊の話で盛り上がりはするものの、心霊スポットへ行こうなんてことは未だになったことがない。なぜなら怖いからだ、他に理由などはない。そう、俺たちは数多くいる好奇心旺盛な怖がりの一角なのだ。そんな A は俺より一回り12歳も年下で、最近になって初めての彼女ができたらしく、心底惚れ込んでいる様子だった。話を聞くに、某クシのオカルトコミのオフ会でひときわ異彩を放つ彼女に一目惚れ、その後 A の持てる全ての技術力、俺からの受け売りを駆使して、どうにかこうにか彼女と付き合うところまでこぎつけた。 A と彼女の家は遠く、ベタな遠距離恋愛というやつになった。そんなある日、 A からメールが届く。件名なし、本文、やりたい、とりあえず、件名なし、本文、ごめん、俺はお前をそういう風には見れないとだけ返しといたが、話を聞くと案の定というか、なんというか、ただネットでつながっているだけで付き合っているとルンルン気分を味わえる10代特有の恋愛感を満喫しきるのに、男はそう時間はいらない。オフ会で会ってから3ヶ月、彼女になるまでに2ヶ月かかり、そして来たる日曜で付き合って1ヶ月記念になるのだという。ともなると若者の頭は一つのことで溢れかえる。たとえ明日世界が滅びようとも、どうやって生き残ろうかなんて考えやしない。きっとその頭の中は揺らぐことなく考え続ける。やりたいと、それが10代の男だ、仕方がない。そこで会いに行ってやれよ、きっと彼女も喜ぶぞと背中を押してやると、 A は剣を2つまたいで1ヶ月記念を彼女と過ごすべく意気揚々と出かけていった。 久しぶりの再会を無事済ませ、ショッピングにゲーセン、カラオケからファミレス、そして気づかなかったふりをして終電をあえて逃し、準備は万端。笑いの絶えない一日だったし、エスコートもしっかりできた。自分に100点をあげたいと A は思ったそうだ。ただ一つ、会った時からずっと変な違和感を感じていた。それは彼女がずっと左手に携帯を握りしめたままだということ。何か連絡待ちと聞いても違うとだけ答え、すぐ助け呼べるように持ってるんでしょう、急に襲ったりしないから安心してよとおどけても、違うよ気にしないでと笑ってみせるだけであった。初めて会ったオフ会でもそうだったかもしれない。でも言われる通り気になどしないでこの後待っているだろうバラ色の夜を想像の思うがままに泳がせていた A は、今日は二人の記念日だから特別な夜にしたいんだと彼女の手を引き、駅沿いをひた歩く。二人はまだ免許を取れる 年齢ではないため、歩いての移動だ。駅沿いにはラブホテルがあるはずという教えを覚えていたのか、彼女の手を引いてぐんぐん知らない土地を歩く A と観念したように手を引かれついてくる彼女。そしてようやく見つけたそのホテルはボロボロで人気もなく、何台か止まっているだろう駐車場のカーテンが閉まっていなければ、とても営業しているとは思えないようなホテルだった。町からも随分歩いてやっとの思いでたどり着いた愛の巣。 A はもうここで他を探しに行けるほど我慢に余裕がなくなっていたらしく、ここにしようと押し通して無事ホテルへと入った。この時入って5分しないでお礼とメールが届く。件名兄貴、本文兄貴、俺今日大人になります、ありがとう。記念すべき我が城は〇〇の秘密。 PS 兄貴の言ってたシュコンって支払いの筒があるホテルでした、使い方教えといてもらってよかった、ありがとう。すかさず返信する。件名そかそか、本文兄は微笑ましいぞ弟よ、しっかり大人になってきなさい。〇〇の秘密？それ地元にもあるじゃん。紳士的に優しく野獣のごとく熱くその愛を伝えてきなさいと返し、時間も時間だったので眠りについた。それから何時間が経っただろうか、ふと目を覚ますと着歴13件、メール1件。何これ、慌てて履歴確認、すべて A から。メールを開くとかなりテンパっていたのか、全然何を伝えたいのかわからない。件名なし、本文兄貴寝てるよね、ごめん、来るって言われた。やはまいよ、ごめん助けて、ここやばい、ごめん助けて。電話をかけ直しても出ない、出ない、出ない。何が何だか分からなかったが、車のキーを手に持つと携帯、財布だけを持ってそのまま車に飛び乗り、 A が行っていた県へと走らせた。もう県境を越え高速を走っていると A から電話が来た。 A、大丈夫か？どうしたんだ？今無事か？慌てていた俺はまくし立てるように質問を投げかけた。兄貴、来るって、来るって、来るって、来るって、来るって。A は壊れたレコーダーのように震える声で、来るって、来るってと続けていた。落ち着け、何が来るんだよ。今どこにいるんだ？もう同じ県に着いたから、今行くからな。言い終わるか終わらないかのところで電話は切られた。 もう何が何だか分からず、とりあえずナビに〇〇の秘密とホテルの名前を入れても、ああいうホテルはナビじゃヒットしない。とりあえず駅まで行き、聞き込みを開始した。すぐさま場所は分かった。車でならそう遠くはない距離だった。人づてに聞いた通り、ボロボロの外観に切れた電球がいくつかついた看板。ここか。車を敷地内に入れようとしたとき、バンバンバンバンバンバンと車の後ろを叩かれている。とっさにブレーキを踏み込み止まる。一瞬で硬直し動けなくなってしまった。バンバンバンバンバンバンバンバンと叩かれ続ける車。音はどんどん助手席の方へと回り込んでくる。やばいやばいやばいやばい、叫びたい。今すぐここから逃げ出したい。なのに怖くてハンドルを力いっぱい握りしめたまま動けないでいると、今度は助手席のドアノブがガチャガチャガチャガチャガチャガチャと扉を引きちぎりそうな勢いで開けようとしている。バンバンバンバン、ガチャガチャガチャガチャ、バンバンバンバン、ガチャガチャガチャガチャ。兄貴、開けてよ。ガチャガチャガチャガチャ、バンバンバンバン。兄貴、来るってば、早く開けてよ。 A の声が聞こえて我に返る。助手席の窓を見ると、涙と鼻水と汗まみれで必死に車に乗ろうとしている A がいた。看板の陰に隠れていたのだが、俺の車を見つけてホテルに入る前に止めようと必死だったらしい。さっきまで恐怖に固まり動けなかった手は、 A の無事を確認したことと、車を叩いていたのが A だったと分かったことで、また自由を取り戻していた。嫌な汗が力んでいた手のひらを濡らしていた。鍵を開けてやると車に飛び乗る A。 兄貴、よかった来てくれてありがとう。すぐ車出してくれ、ここじゃやばいんだ、すぐ来るって、と尋常じゃない慌て方だった。わかったわかったから、とうなずきながら俺は疑問に思ったことを投げかけてみた。お前、彼女は一人で逃げたのか、てか何が起こってるんだよ。すると意外な答えが返ってきた。頼むよ兄貴、とりあえず車出してよ。来るってば、もうきっとそこまで来てる、彼女が来るって。頭を抱えて震えてる A を見て、俺もまた恐怖感が手のひらを湿らせる。とりあえず車をホテルの敷地内で方向転換させながら A を見ると、震えたまま頭を抱え込んでうずくまっている。この古いホテルはいわゆる袋小路状の作りになっていて、中をくるっと回って外に出る最近のホテルとは違い、元来た道へと車の正面を向けるために何度も狭い通路を前に出したりバックしたり、特に運転のうまいわけではない俺は正面を向くまでに何度も何度も切り返しをしていた。ちょうどあと一回切り返せば反対へと向き直せるというところで目に入ってしまった。チカチカ点滅をしている看板の下に、携帯を握りしめた A の彼女が立ってこちらをじーっと見ている。一瞬ビクッとなったが、 A はまだ気づいていない様子だ。A、 何、兄貴頼むから早くここを離れよ、頼むから。 A は頭を抱え込んで震えている。残念ながら出たくても出れないんだよ、と A に伝えると、 A は不安げな顔をこちらに向けて、なぜ、と目で訴えかけてきた。看板は出入り口の上にあり、後ろは袋小路。俺らが進めるのは彼女が立っている出入り口のみ。挟まれた。そう思った瞬間、彼女の携帯が鳴る。プルルルル。周りには何もないからか、静かな空間に着信音が鳴り響く。 もしもし、うん、大丈夫。あ、A 君まだいるよ。うん、わかった。待ってるね。うん。はーい。バイバイ。プツ。ブーブーブー。100メーター近くも離れているのにこんなにも音を聞き取れてしまうのは周りが静かだからか、それともそれだけ五感が研ぎ澄まされているからか。どちらにせよ俺たちが追い込まれている状況には変わりない。A 君、来るって。彼女はこちらに向けて言葉を投げかける。 A 君、来るって。チカチカ点滅する看板が照らすたびに焦点の合わない人形のような彼女が見え隠れする。 A 君、来るって。 A 君、来るって。A 君、来るって。A 君、来るって。彼女は叫びながら車へと突っ込んでくる。その姿は清楚なひらひら花柄ワンピからは想像もつかないほど猟奇的なものだった。どう見ても彼女はいわゆる女の子走りをしそうなタイプなのに、両手を前にブンブンと突き出して大股を広げて走り寄ってくる。ミスマッチなものほど組み合わされると人間離れして見えてしまう。残り60メーター。 A 君、はっはっはっはっ。さすがに俺もパニクるが、どうしていいかわからない。残り40メーター。来るって。ねえ A 君、ねえねえ。いつだって現実は無慈悲だ。逃げ道は未だになし。30メーター。どうする。20メーター。隣の小心者の鼻をする音。泣くなバカ。突っ込んでる俺も実はオーバーヒート寸前。10メーター。ああ神様、お慈悲を。ガン。彼女は車の正面フロントにスピードを緩めることなく突っ込んできて言った。 A 君、来るって。うわ、もう勘弁してくださいと A が頭を抱え込み心底震えていた。俺も心底硬直していたのは言うまでもない。だが彼女の目は A しか見ていない。A 君、来るって。A 君、来るって。ねえ、A 君、来るって。A 君、来るってよ。A 君、A 君、来るってさ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。そのままフロントによじ登る彼女。近くまで見ると顔の周りには泥がついていたり、髪には葉っぱが絡まっていたり、膝や腕にはかすり傷がある。パン。彼女はガラスに張り付きながら続ける。 A 君。パンパンと両腕をフロントガラスに何度も何度も叩きつけて、来るってと絞り出すような声を出しながらまた腕を振りかぶって、パン。 A 君。パンパンパンパンパンパン何度も打ちつけているから、彼女の白かった肌は内出血を起こし赤黒く変色してきている。 A 君、私と来るってさ。そう言うと初めて俺の方へと顔を向ける。パンパンパンパン。 A は俺と帰んだよ、どけお前と俺が叫ぶと、さっきまでヒーヒーと声を上げながら頭を抱え込んでいた A の限界が来たらしい。パニックの絶頂に陥った A は彼女の視線が自分から離れていることに気づき、ドアの鍵を開け扉を開け放ち外へと逃げ出そうとした。うわバカと、とっさに外へと飛び出す A の首根っこをつかみ力任せに中へと引き戻し鍵をかけた瞬間、ガチャガチャガチャガチャガチャガチャ とフロントから飛び降りた彼女が髪を振り乱しながらドアノブを力任せに引っ張ってくる。 A 君と彼女は泣きながら叫んでいた。ごめんなさいごめんなさいごめんなさいと A も泣いていた。モテる男はつらいな A。なんだか少し楽しくなってきたので硬直したままの A に嫌味をたっぷり込め言葉をかけた。また助手席の窓を叩こうと彼女がドアから手を離した瞬間アクセルを踏み込みその場から逃げ出すことに成功した。家に着いたのはもう明け方だった。そのまま仕事へ向かわなければいけないのかと思うとまた長い一日になりそうだなと覚悟を決めたのだった。ああついでに帰り道 A が話してくれたことの発端と顛末を書いていこう。ことの発端はホテルに入り早々に服を脱いでバスローブに着替えるおバカな A。 早く彼女ちゃんもバスローブに着替えちゃいなよ。もうエッチ、私はお風呂入ってから着替える。ベーと可愛くいたずらにあっかんベーをして彼女はお風呂にお湯を張りに行ったそうだ。そして残された A はお風呂前にトイレトイレとトイレへ向かった。入る寸前にズボンのポケットに携帯を置きっぱなしなのを思い出しズボンをガサゴソしていたら彼女が戻ってきた。どうしたのと小首をかしげて尋ねる彼女に A はちょっとトイレと携帯片手にトイレへ行った。トイレでは俺にメールを送り君にもできるテクニック講座なる A 御用達のサイトの確認をしていたそうだ。すると部屋から彼女の着信音が聞こえる。トイレはサッシ式の薄っぺらい扉なので会話は丸聞こえ。彼女が電話に出る。もしもし。ああうん大丈夫だよだとか。 A 君は大丈夫、きっと A 君はそういうことしないからだとか。うんありがとう。えやっぱりしないとダメ。わかった確認してみるね。うんありがとう。うんじゃあまたねという内容を聞き取った。チキンの A はこの時点でえ、何誰確認ってと軽くテンパり始めたとか出るタイミングもわからなくなりなんだかんだで10分くらいトイレにいたが諦めて外へと出てみたらしい。そこにはさっきとはあからさまに雰囲気の違う真剣な面持ちの彼女が座っていた。大丈夫？お腹痛いの？長かったからさ。携帯持ってって何してたの？詰め寄る彼女に兄貴分に今からエッチする報告してただのエロサイトで素敵テクニックを確認してただの言えない。なおのことをしどろもどろする A。 見せられないものでもあるの？詰め寄る彼女。ねえ携帯見せて。なおも詰め寄る彼女。なんで俺が見せなきゃいけないんだよ。それって俺を信用してないってことだろ。そっちこそ誰と話してたんだよ。友達。やましいことがないなら見せられるでしょ A 君。そんな押し問答が続き彼女は A と言い争いながら左手の携帯を見もしないで何かを操作していた。チラチラ A が見ながら問答を続けていると彼女はデータフォルダを開き見ていないのに器用にミュージックを選び再生させた。プルルル彼女の着信を。プルルルル。あごめんちょっと電話に出るね。彼女はあたかも電話がかかってきたかのように振る舞っている。もしもし。うん。あ、大丈夫だよ。うん。A 君悪い人じゃないし。え、来るの？ 少し不安そうに A を見る。
うん、わかった。
彼女ちゃんにも会ってもらった方がいいよね。
わかった。
はーい、じゃあ待ってるね。
うん。
彼女は一人であたかも誰かと話してるかのように振る舞っていた。
話の途中だったのにね、ごめんなさい。
それと今から私を任せるのが不安だからって友達の彼女ちゃんが A 君に会いたいって聞かなくて来るって。
ごめんなさい。
大丈夫だって言ったんだけど、私のことをいつも守ってくれるから。
ハテナが頭を埋め尽くす A はとりあえず聞いてみた。
彼女ちゃんって彼女？目の前の彼女を指さしながら A は尋ねる。
ううん、違うの。同姓同名って言えばいいのかな。ちっちゃい頃からいつも一緒にいるんだ
と彼女は平然と説明しつつニコッと微笑む。
え？いや、だって今携帯自分で鳴らしてたじゃん。
そんな説明で納得なんていくわけがない A は畳みかけるように聞く。
何言ってんの A 君、話をすり替えないで。今は A 君の携帯を見せてもらうって話でしょ。
もうこの時点でおかしいと思い始めていた A は話をはぐらかしながらとりあえず服を着始めた。
ちょっと、なんで今からお風呂入るのに服着てんのよ、おかしな A 君。
いや、真面目な話をするのにバスローブじゃちょっとね。
というと目をキラキラさせながら彼女は言う。
嬉しい。やっぱり A 君は他の男なんかとは違うよね。私のこと愛してるから携帯も見せてくれるんでしょ。
まっすぐに清らかにしか見えない目で見つめてくる彼女。
いや、それはちょっと。
視線をそらし下を見ると左手の指がまた動いてる。
待って、やめて、それ怖いから。
この時点で A の性欲を恐怖が侵食し始める。
データフォルダー、ミュージック、着信音、鳴らす、
プルルルル、ピッ。もしもし。
うん。
もう駅まで来たの？
わかった。
と A は心の中で叫ぶ。
じゃあそのまま線路沿いを丸々方面に向かってきて。
うん、丸々の秘密ってホテル。
うん、じゃあ待ってるね。
ピッ。 A 君、私ね、前の彼に狂ってるって言われたの。普通の男じゃお前とは入れないって。私はそうは思わないんだけどさ、なんかみんな私がお願いするとすぐ嫌がって逃げちゃうんだ。
あ、彼女ちゃんもう来るってさ。
もう A は逃げ出したい衝動を抑えられなかった。風呂場の方から水のあふれる音が有線の音楽に紛れて聞こえていた。
わかった。彼女ちゃんが見せろって言うなら見せるよ。でもまずはお風呂の水止めておいで。
そう言って微笑みかけた A の不細工な微笑みに拍車がかかる。彼女はニコーと微笑むとお風呂場へペタペタと小走りでかけていった。そして A はすかさず自分の荷物を持って逃げ出したのだという。
結局行き場もなく駅の方へと走り続けた。
その間も俺へと連絡を入れ続けたのだが出なかった。何度も彼女が追いかけてきてるのではと後ろを振り返ったりした。駅に着いても始発まで時間があるし、彼女が来るかもしれない。 A は行き場がなく駅のトイレに立てこもっていたらしい。するとどれくらい時間が経ったのか俺からのコールバックが来た。
やった、助かった。
そう思い電話でテンパっていると、トイレの外から着信音が聞こえる。プルルル。とっさに俺との電話を切ってしまう。ピッ。もしもし。うん、やっぱ彼女ちゃんの言う通りだった。うん、ごめんね。うん、やっぱり狂ってもらわないとダメなんだよね、きっと。そうしないと A 君私と入れないんだよね。うん、わかった、ありがとう。私頑張るね。うん、またね。はーい。気づかれてた。いや、気づいてないだろ。てか男子便所だし入ってこないだろ。なんて安直な考えで落ち着こうとする A だったが、視線を感じて上を見ると彼女がいた。ドアの上に手をかけ、顔だけこちらを覗き込みながら言った。 A 君来るって。化粧が崩れたのか目の周りは真っ黒。ただでさえ大きな目をより一層見開き A を凝視する。もう彼女の可愛かった面影はなくなっていたらしい。すぐにまた彼女の顔は見えなくなり、代わりにガンと下の隙間から細い腕が入ってきた。危うく足をつかまれそうになったが、 A はトイレの上から隣の個室へと落ちるように移ってすぐに扉を開け走った。彼女は腕が挟まっていたからかしゃがんだまま動けないで腕を引っ張っていた。そこからは必死に逃げ出した A は、きっと兄貴は丸々の秘密に来る、そう信じ線路沿いの草むらを泥だらけになりながらホテルまで戻り、看板の近くに隠れていたそうだ。何度か彼女の着信音と独り言が聞こえたらしいが、見つからないよう逃げ回ってはまたホテルに戻りを繰り返したらしい。そして俺の車がホテルに着いたということだった。その日以降は何事もなく連絡もなかったらしい。数ヶ月は常に周りに女気のない A に、ええ最初の彼女にふさわしい思い出深い子だったなとふとした時にからかうネタが増えたことから からかっていたのだが苦笑いしながら A は答える。ものすごく可愛かったんだけどな、彼女もいろいろあったみたいだし。ん？嫌な予感がすると思うのはこいつをよく知っているからだ。最近また仲直りしたんだ。その予感をこいつが裏切ったことはない。懲りたのか懲りないのかわからないが、なんだかこいつらしいし、A ではどうか彼女が A で癒され、今ではどうか彼女が A で癒され幸せになれるならそれでもいいのだろう。多分きっと自分に言い聞かせている。たまに彼女と A が家に来るようになるのは彼女が一足先に免許を取ってからだが、それも近い話だ。俺さんも一緒に出かけますか？ドライブ行きましょう。違う。俺さんも一緒に出かけますか？ドライブ行きましょう。笑う彼女はやっぱり可愛くて A にはもったいない。 A 君も来るって言ってるし。当たり前だと笑う俺をいたずらに見る彼女の見えない闇に少し惹かれる。何はともあれ頼むから俺を巻き込むなと深く願うばかりだ。以上、来るってっていう名前の話でございました。 で、ジータですよ、み。504番、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。聞かせていただきます。あざっす。で、505番、読んでても問題なしですよ。読んでたら誰か読んでるって言いますしね、と、確かに。はい。で、ジータに、別のスレ立てましたんで、もしよかったら、はい。自分の読んだ話をリストにどんどん上げていくっていうことをできたらしたいなと思ってスレを立ててみた。んで、506、ポコンという支払い、エアシューターのことかと。ポコン、なんて書いてあったっけ。どこだっけ、どこだか忘れちゃった。あ、シコンって支払いの筒があるホテルでしたつってるからエアシューター、うん、で507、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですか、こんばんです。お風呂してたら始まってたと。まあ、いつやるか自分分かりませんからね。はい。とりあえず、アザス。で、508、正直なところ、ジョジョ5部から着想を得てる気がしてならないな、この話。と。ドッピオ、うん。で、509、おっちゃん来てた、とおっちゃんじゃないですか、来てます。こんばんはです。で、遅れたけど今から聞くよ、と。アザス。で、510、イマジナリーフレンドがいる人、怖い。っていうか左手で着信音の曲をかけて自分で出るっていう、嫌ですね。で、511、出遅れました、今から聞かせていただきますと、あざっす。で、512、来るってと来るってがかけてあるのかなと。なんかね、一応題名はひらがなで来るってって書いてあって、この言ってるこの文章もたまに狂ってが一個だけあったのかな、狂ってが。で、狂っ、そのカムの方は あんまり書いてないかな、ひらがなで書いてある。でもだいたい意味からして、来ますよっていう方面で使ってる狂っての方が多かったのかな、うん。まあ、両方かかってるところもあるんだろうけど、うん、狂ってほしいっていうのもあったのかな、 A 君に、うん。で、513、前回のひょわひょわといい、おっちゃん言っちゃった人の描写うますぎって書いてあるんですけど、おっちゃんじゃないんですけど、いや別にうまくはないと思うんですけど、とっさにやってるだけなんですが、はい。まあ、とりあえずまあ褒めていただきあざっす。んで、次がスレの何番でしたっけ、何番だかちょっと忘れましたけど、496ですね。イーちゃんまたは霊感の強い友人っていう題名の話だそうなんですけども、それをやりましょう。で、ですね。あ、ジータまだありましたね。514、一度だけ狂ってを使ってるので効果的かも。なるほど。ほとんど出てこないんですけど、最後の方になんか狂ってを出てくるんですよね。はい。読ませていただきました。なんか、こちらの、これ作者の方なのかな、ちょっとよくわかんないですけど、作者の方かな、なんか読んでくださいって来たんで読みました。はい。で、次、霊感の強い友人という話です。いきます。10年来の友人にイーちゃんというものすごく霊感の強い子がいる。どのくらい強いかというと、幼い頃から予言めいたことを口にしていて、それが口コミで広がり、わざわざ遠方からイーちゃんを訪ねてくる人がいたくらい。 その人たちの要件は主に行方不明になった我が子を探してくれというもの。イーちゃんは写真を見ただけでその人物がどこにいるのかがわかる。そして実際に当たっている。ただしその人物が亡くなっている場合のみだけど。幼かったイーちゃんは深く考えずにコンクリートの下に埋まってるよなんて答えていたらしい。やがて成長すると自分がどれだけ残酷な回答をしていたか気づき、人探しは断るようにした。それから周りには能力が消えたふりをし続けてきたらしい。本当はいつもうじゃうじゃ霊の存在を感じていたけれど。そんなイーちゃんと私は中学で出会った。最初はすげえ美少女がいるなという印象だった。ちなみにイーちゃんはイギリスとのクォーターで佐々木望と北川景子を足して2人で割ったような顔をしている。2人じゃない、2で割ったような顔をしている。あんまりに美少女だったから高校の時芸能界入りを進めたら某大手プロダクションのオーディションにあっさり受かりやがった。だけど本人にやる気がなかったせいか半年くらいで辞めてしまった。それからは普通の高校生としてイーちゃんはよく私と遊んでくれた。学校帰りにはいつも二人で買い食いしてた。ある時どこかの施設の外階段に座って二人でお菓子食べてたら上から降りてきたおばあさんに話しかけられたことがあった。おばあさんは足が悪そうだった。人がいっぱいおるけど今日何かあるんですか、おばあさんが言った。下の道路はたくさんの人であふれている。お祭りがあるのだ。こういう時人見知りの私はいつもイーちゃんに話を任せてしまう。しかしその時のイーちゃんは違った。そっぽを向いておばあさんと話す気などまるでなし。仕方なく私が答えることにした。祭りがあることを教えるとおばあさんは納得した。だからこんなに人がおるんだね。おばあさんはニコニコしていて足を引きずりながらゆっくり階段を降りていった。その間イーちゃんはずっと黙っていた。そしておばあさんの姿が視界から消えるとようやく口を開いたイーちゃん。今の人とっくり亡くなってるよ。驚いた。だってしっかり姿見えていたし、私は会話までしている。嘘でしょ。私は半笑いで聞いた。しかしイーちゃんは真顔だった。嘘だと思うなら階段降りて行ってみなよ。もう姿消えてるはずだから。半信半疑で階段を降りるもすでにおばあさんの姿はなかった。1階まで降りて探してみたけどどこにもいない。その階段というのが螺旋階段に近い作りになっていて、確か階段を使うためには1階、5階、7階から入るしかないはずだった。5階から1階までの間に建物の中に入ることもできない作り。そして私たちが座っていたのが5階あたり。そこから1階まで足を引きずっていたおばあさんが短時間で降りられるわけないのだった。イーちゃんの元へ戻ると彼女はやっぱりねという顔をしてポッキーを食べていた。多分大丈夫だよ。人が多いから気になって出てきただけみたいだから害のない例だよ。じゃあなんでイーちゃんはおばあさんと話さなかったの？私に能力があると知ったら害のない霊でもついてきちゃうことあるから。私普通におばあさんと会話しちゃってたんだけど。平気平気。これが私が初めて霊を見た瞬間だった。霊ってもっと怖くて怨念深い感じで出てくるものだと思っていたからなんだか拍子抜けした。すごくナチュラルに出てくるものなんだ。亡くなって霊の姿になっても足を引きずってるなんてかわいそうだね。いやいや、実際私が普段見ている奴らはあんなもんじゃないから。もっとグロいよ。 あんな優しそうなおばあさんの霊を見ただけでもやっぱりちょっと怖いなと思っていた自分が恥ずかしくなった。そして改めてイーちゃんが置かれている環境の特殊性を知った。その後の私は霊を見ることなく無事に高校を卒業した。卒業後イーちゃんは事務職に就き、私は実家に住みながらフリーターをしていた。お互い仕事とアルバイトに追われ、イーちゃんとはあまり会えなくなった。しかし、たまにメールや電話でやり取りは続いていた。イーちゃんが仕事を辞め、夜の仕事を始めたと聞いたのは、高校を卒業してから1年ほど経った頃だった。夜の仕事を始めたきっかけは、父親のリストラだったそうだ。さらにイーちゃんの家には早くに結婚して出戻ってきた妹さんと、イーちゃんにでイケメンなのになぜか引きこもりの弟さんがいた。イーちゃんは家族を支えるため必死に働いていた。なんだか実家に帰省してフラフラとアルバイトをしている自分が恥ずかしくなった。就職活動を始めた私は、しかしなかなか面接に受かることができず、最終的に販売系の仕事で準社員として働くことになった。仕事場となった店舗は数年前に殺人事件があった現場。この事件、当時は結構ニュースとして話題になった。仕事は販売系と書いたけれど、実際はちょっと違う。今でも検索すればすぐ事件を特定されてしまうので、実は職種ははっきりとは書けない。いわくつきの職場ということで、いざ働き始めてみるといろいろな話を耳にした。前の店長が失踪したとか、社員がみんな病気になるとか。しかし私は特に何の変化もなかったので気にせず働いていた。そして働き始めて1年が経った頃のこと。その日は朝から雨が降り続いていた。客は数人しか来ず、開店休業状態。午後には完全に客足が途絶えた。店長と社員さんは配達に出てしまったため、店番は私一人。雨のせいか辺りは薄暗く、なんだか気味が悪かった。レジで手仕事をしながら時間を潰していると足音が聞こえた。気づかぬうちに客が入ってきたのかと思い、とりあえずブックオフ風に店全体に響き渡るよう、いらっしゃいませと声をかけた。それから客の相手をしようと店内を探したのだが誰もいない。気のせいだったのかと思ってレジに戻り仕事を始めるとまた足音。だがやはり客の姿はない。こんなことを何度か繰り返していると、さすがに怖くなってきた。そして何度目かの足音。今度ははっきりと背後から聞こえた。はじめは、ひた、ひた、ひた、くらいだったのが、次第に小走りになり、すぐに、ダダダダダダッと足音が近づいてくるのが分かった。やばいやばいやばい。恐怖に硬直していると視界に見慣れたジャンパーの色が入った。店長が配達から帰ってきたのだ。ほっとした瞬間足音が消えた。恐る恐る振り返ってみる。誰もいなかった。どうかした？何も知らない店長が不思議そうな顔をして聞く。私は平静を装って何でもありませんと言った。しかし声は震えていたと思う。その後店長は何か問題を起こしたとかで左遷され、社員さんも次々と辞めていき、店のメンツは様変わりした。私は店舗で一番の古株になった。新しい店長は大学出たてでまだ右も左もわからない状態。その店長とほぼ同時に入ってきたのがアルバイトの K 君だった。K 君は最近までニートで引きこもりに近い生活をしていたとかで、なんだか挙動不審。店に出して客の相手をさせることはまず無理だろうということで、 K 君の仕事は主に配達の助手や事務的なことが中心だった。しかしいざ働いてみると K 君は案外面白い人だった。私の知らないアニメや漫画をよく教えてくれた。 やがてみんなと打ち解けると明るくなった K 君はレジ操作なんかも覚えて接客もできるようになった。ある時配達でみんな出払ってしまい、店には私と K 君の二人きりということがあった。 K 君は事務所の中にこもって何かやっている。その日は客が多くレジが混雑してきた。私一人では回すのが難しくなってきたので、 K 君に応援を頼もうと、客が途絶えた瞬間を見計らって事務所のドアの外から呼びかけた。 K 君、ちょっと出てきてもらっていい？事務所の中からは返事がない。事務所のドアは上3分の1くらいが曇りガラスになっていて、外から中の様子がぼんやりと伺える。スタッフジャンパーを着た人影が中で動いていたので、 K 君が確実に中にいることは分かった。聞こえてないのかと思い、ドアを開けて直接話すことにした。ガチャガチャ。 K 君、内側から鍵かけてやがる。この忙しい時何やってるんだか。怒りに任せてしばらくドアノブをガチャガチャやりながら大声で中の K 君に呼びかけていた。K 君、何やってるの？ちょっとレジ手伝ってほしいんだけど。その時背後から声がした。M さん、何やってんすか？ K 君だった。あれ、事務所の中にいるはずじゃ。 K 君は店の裏で掃除をしていたのだという。じゃあ今事務所の中にいる人は誰？そう思った時、いくらやっても開かなかったドアがあっさりと開いた。中には誰もいなかった。確かにスタッフジャンパーを着た人影が動くのを私は見た。だから K 君が中にいると思ったのだ。しかし K 君はずっと店の裏にいた。事務所には窓がなく、出入りするにはこのドアを使うしかない。じゃあ私が見た事務所の中のスタッフジャンパーを着た人はどこに行ってしまったのだろう。背筋に冷たいものが走った。その後は客の相手に忙しく、真相を突き止める暇がなかったので、このことはうやむやになってしまった。 K 君が何か嘘をついているようには見えなかったし、深く考えると怖いので考えないようにした。それから数日後、出勤すると店の裏口に花が添えられていた。数年前に起こった事件、その日は被害者の命日だった。毎年この日になると遺族が夜のうちにひっそりと花を供えに来ている。事務所の中には小さな仏壇がある。毎年花はその仏壇にあげていた。それからしばらくして花は枯れてしまうが、スタッフの誰もその枯れた花を始末しない。なんとなく触れたくないとみんな思っているようだ。仕方なく私が手を伸ばした。その時だった。捨てるな！と K 君が怒鳴った。いつもボソボソと話す K 君の初めて聞いた怒鳴り声。驚いた私はとっさに鼻から手を引っ込めた。何か気に入らないことでもしただろうか。あの挙動不審な K 君がこんなにも怒りをあらわにするなんて。え、ごめんね、どうしたの？私は K 君に謝った。しかし、何のことっすか？と K 君はキョトンとしている。今怒鳴ったよね。いえ、何も言ってないですけど。 K 君は自分が怒鳴ったことを忘れているようだった。それとも私の聞き間違いだったのか。念のため花はもうしばらくそのままにしておくことにした。そんな出来事があってからも私は変わらずその店で働き続けた。店長と付き合い始め、職場恋愛に浮かれていたのだ。いつもスタッフが帰った後、店長と二人残ってレジ締めしたり、店のことを話したり、楽しかった。ある日閉店時間になって、配達から店長がなかなか帰ってこず、閉店後も私は一人仕事をしながら彼の帰りを待っていた。そういうことは今まで何度かあった。
彼が戻ってくるまで一人は怖いので、大抵は店の電話を使って友達と話しながら待つことにしていた。その日は久しぶりにイーちゃんに電話をかけてみることにした。今まだ職場にいて一人で暇なんだよ、話付き合ってよ。イーちゃんは心よく OK してくれ、しばらくは高校時代の話などして盛り上がっていた。しかし次第にイーちゃんの口数が少なくなり、声のトーンも暗くなった。心配になった私が聞いてみると、
M ちゃん今職場にいるんだよね。
うん、そうだよ。
今すぐそこから離れて、早く。
イーちゃんはもうすごい剣幕で私にすぐ帰るように言ってきた。幸い店の鍵は任されていたので、私はさっさと身支度をして店を後にした。何が何だか分からぬまま家に帰りつき、彼には用事があるので先に帰ったことを伝えた。そしてイーちゃんに理由を聞こうと電話に手を伸ばした時、イーちゃんの方から着信があった。
さっきはどうしたの？
私が何か言おうとするのを遮り、イーちゃんが言った。
あんたの職場やばいよ。店で電話してた時すごいノイズが入ってたし、 M ちゃんの声も変な風に聞こえた。別人みたいな声になってた。
それからイーちゃんはこのままその職場で働いていると良くないことが起こるから、すぐに仕事を辞めた方がいいと言ってきた。私は迷った。イーちゃんの言うことなら信じられる。だけどすぐに辞めたら周りに迷惑がかかるし、次の仕事を探すのもこんな田舎では難しい。迷った末、どうにも決めかねて次の日も仕事に行くことにした。翌朝家を出ると目の前にイーちゃんがいた。久しぶりの再会だった。だけどなぜこんな朝っぱらから訪ねてくる。イーちゃんも会って早々玄関の前で土下座をしてきた。
お願いだからもうあそこへは行かないで。
イーちゃんは泣いていた。思えばイーちゃんが泣いたところを見たのはその時が初めてだった。私はまずそのことに驚き、かなりうろたえた。結局私はイーちゃんの剣幕に負け、その日は仕事を休むことにした。そして結局一日中イーちゃんに説得され、そのまま仕事を辞めることになった。イーちゃんの紹介で新しい職場もすんなり決まり、仕事に慣れてきた頃、私はあの店で一緒に働いていた人と偶然再会した。その人ももうあの店は辞めたらしい。話を聞くと、私が仕事を辞めてからもやはりいろいろとあったらしい。みんな体を壊したり、ノイローゼになったり、事故に遭っていたり。イーちゃんは私がこんな目に遭わないように仕事を辞めるよう説得してきたのだった。そんなことがあってから数年が経ち、現在私は職場の先輩に紹介された人と結婚し、新居に移った。先日その新居にイーちゃんが遊びに来てくれた。夫となった人に会わせると、イーちゃんはとても喜んでくれた。
もう大丈夫だね、M ちゃん。これからはこの人が M ちゃんを守ってくれるよ。
私はこの時にはもう悟っていた。なぜ可愛くて男子からも人気のあるイーちゃんが私のような地味な子と一緒にいるのか。なぜ頭の良いイーちゃんがわざわざレベルを落としてまで私と同じ高校に進学したのか。なぜモデルになりたいと言っていたくせに、せっかく入れた芸能事務所を辞めたのか。昔から私が一人で出かけようとするとイーちゃんはよくついてきたがった。ビジュアル系なんて興味ないくせにライブにまでついてきたし、買い物だって美容院だってわざわざ私の趣味に合わせてくっついてきていた。全部私を守るためだったのだ。中学で初めて会った時、イーちゃんは私の背後についているものの存在を気にしていた。そしてそのものが引き寄せる数々の悪いものから、イーちゃんはずっと私を守っていてくれたのだ。イーちゃん曰く、今の旦那と一緒にいれば私はもう大丈夫らしい。肩の荷が下りたように、イーちゃんは晴れ晴れとした顔をしていた。
そして今、イーちゃんは変わらず夜の仕事を続けながら、きちんとした指導者について除霊の勉強をしている。一人でも多くの人を救うために。その勉強はものすごく辛いものらしい。今まで無意識だった能力を意識して使おうとするとよくわからないのだが、力が暴走するらしい。そのせいで見たくないものが部屋に横たわっていたり、いろいろなものが寄ってくる影響で体を壊して何度も病院に運ばれたりしている。それでも彼女は頑張り続けている。私はもう一生彼女には頭が上がらないだろう。イーちゃんと出会わせてくれたことを神様に感謝したい。以上、霊感の強い友人っていう題目の話でございました。で、辻久保にジータレス読み515。あれ、これ読んでない、気のせいかなと。これ俺読んだかな。なんかこんなっぽい感じの話は読んだ気がしないでもないけど、これだったかどうかは分かんないな。で、516、人影と聞くとついつい人影と変換してしまう。スタッフジャンパー落ちた人影。人影ってポケモンのやつだよね。あれ違ったっけ。そうだよね。ポケモンちょうどっていうか完全にずれてるからね、わかんないんだ。ファイヤーサラマンダー。あー、で、517、友達っていいものだね、関係ないけど思ってしまったと。てかすごい、なんでもう全部自分の人生どうね捨ててでもこの M ちゃんのためにっていうところで、しかも相当経ってね、最後までとにかく OK になるまでずっと見届けようとしてたんですかね。でやっとだわっていう、やっとこの人になんとかっていう感じで、OK ってなったら、でしかも指導者がいるのが、除霊の勉強ってどこで進んだか知りませんけど、きちんとした指導者について勉強しているということで、いい人。あ、で、518、今で何話目と。今で何話目っていうのはどういうこと。今日で何、今読んだので今日で何話目ってことなんですかね。それともトータルで何話目ってことなんですかね。よくわかんないですけど、わかりません。え、今日では2話目ですよ、今ので。2話読んでも1時間以上経ってんじゃないの。で、トータルだと数えてる分で3510いくつですね。で、519、初撃ですと。話はどこから持ってきてるんですかと。陸を受けて、読んでるので、今読んだのは496番さんに、乗っかってるとこの霊感の強い友人ってやつをちょっと読みました。はい。で、520番、一人の友人を救うためにそこまで人生を棒に振るのかとね、と思うけどね。気になる。だって変な話、そんだけね、なんか見れる、見えるんだったら、この人いろんなところで、その、あ、この人やべえな、あの人やべえなとかあるんだろうから、なんでこの M ちゃんだけにこんなにっていうのはね、ちょっと思いますよね。で、521、おっちゃんってどんな友達いるの、親友っている、広く浅くたくさん友達いるタイプと。ああ、どんな友達いるの、これ、まあ、プライベートなんで、ノーコメントで。親友って呼べる人いるのかな、わからん。
でも昔からもう幼稚園からのその付き合いでっていうのは言いますよ。でもねえ、ごくごくたまに最近もあのたまに連絡来て飯食ったりするっていう人はいますね。幼稚園時代からの、だからもう超長いですね。あとは高校時代、逆に中学時代の友達はまあ今どうなってるかわからんっていう感じだな。高校、幼稚園、高校、あと小学校時代の人でもいるか。さすがに滅多に会わんけど。で、一番多いのは、多いっていうか、やっぱり交流が多いのは大学時代だね。研究室同じだったりすると先輩だろうがなんだろうが、いまだにあの毎年何回か会ってあの飲み会しますけどね。はい、そんな感じで。で、522、ニコ動でいつも聞いてますと。あざっす。彼女さんとかいるんですかと。ないです。で、523、あなたのためにここまでしてるのよ、霊感商法みたいだなとうがった見方をしてしまうと。ちょっと危ないか、危ないか。あ、なんでここまでっていうね、ね、それはちょっと思うよ。だってその理由がよくわからんもん。ここまでその M ちゃんに尽くす理由が、変な話だって、あ、やべえのになって思っててもさ、わざわざ仕事辞めなとかさ、そんなね、で、しかもその次の日に家の前まで行って土下座して頼むからっつってね、言うっていうのは。で、その高校時代もずっと追っかけてみたいので一緒にくっついていろいろっていうのはすごいですよね。なんでだろうっていうのはちょっとありますけど、はい。で、今日は疲れ気味です。疲れ気味なので、次でやめましょうか。ですね、とりあえずリクもらったやつで、またうちじゃねえ、ジータのレス読み、レス読みじゃねえ、レスにあった、497番、俺これは読んだのかな、なんかものすごい読んだ風な題名なんですけど、ちょっと覚えてないからやろうかなと思ってる497に貼ってあるやつ、意味語。なんかこんなような題名のやつはね、普通になんか読んだ気がするような題名だからもうわかんないね、もう。で、ジータレス読み、まだありましたね。524、多分語行がなんかの因縁があるんだろうね、そこまでするってことは、と。なんかつながりがあるんですかね、そういうあれが。で、525、信用できる人だからいいけど、逆のケースだとオセロ中島みたいな場合もあるしね、と。あー、完全にもう、逆に今度洗脳されるみたいになっちゃうんですか。信じきってね。で、526、これ実話なのと。いや、実話かどうか分かりません。それはもう、聞いてる人の、どう思うかっていうのは。でも一応ここには、実際に自分が体験した話って書いてあります。はい。だからそういうことで。で、527、終わってはダメです。2時までやってくださいと。普通に明日仕事ですっていう。で、528、意味語、読んでる気がするなぁと。これ読んでんのかなぁ。なんか読んだ気がしないでもないけど、覚えてないんだよね。なんか題名自体ははっきり言ってこういうような感じの題名っていうのはよくあるっていうか、ホラー系にはね、まあ、あってもおかしくないような題名じゃないですか。意味語とかね。意味箱とか あるじゃないですか。意味箱って書いて木箱とかさ、なんか確かあった気がしますけど、この話の中身自体はもう覚えてないんですよね。だからもうやりましょうか、これ。で、529、おっちゃん声変わりしたと。出た、ここで声変わり来た。俺はなんか第5次成長期ぐらい入りましたからね。どっか入りました。俺なんで声変わりして、声変わりじゃないと。
声も別に変えてるつもりないですけど、変わりましたかね。マイクの調子とかなんですかね。でもマイクも別に変わってませんけどね。何もいじってません。で、意味語やりましょう。もう読んだ気がするレベルだからやりましょう。いつやったっていう人がいないから、だからもうみんな忘れてるってことでやります。意味語っていう話です。つい先日、私は二十歳の誕生日を迎えた。故郷からほど遠い大学に入ったため一人暮らしをしている。友達と騒ぎ倒し、飲み倒し、気づけば爆睡していた。着信に気づき目覚めると窓から夕日が差し込んでいた。着信画面を見ると母からである。珍しいなと思いながらその電話に出た。はい。誕生日おめでとう。その声は寝てたな。まあ誕生日やしね。ということはメールも見てないやろ。メール、ごめん見とらんわ。なんて。次の土曜日に必ず帰省してほしいんよ。バイトがあっても休んで、交通費も出すし、とにかく重要な話がある。直接話さな。何それ、気持ち悪い。分かった、土曜日って明後日やん。うん、とにかく絶対帰ってね。と言って電話が切れた。薄気味悪いと思ったが、明後日分かること。メールを確認すれば電話と内容は一緒で、とにかく帰省しろとのことだった。土曜日、私は実家の前に立っていた。古い木造の母屋、小さい頃怖くて近寄れなかった蔵、手入れされた庭、そしてその庭の奥にある祠。何もかも懐かしく、そして久しぶりだった。何度か帰省しようとは思ったが、両親の都合が悪く帰れなかったんだよな。そんなことを考え、ぼーっと家を見上げていると、窓から小さい妹がひょっこり顔を出した。姉ちゃんお帰り、待ってたんよ。うさぎ似の私とは違い、鼻筋の通った地黒のオリエンタルビューティーな妹。小さい頃から体が弱く、さまざまな手術を乗り越えてきたが、つい2年前に脳梗塞を発症した。後遺症は幸いなことに残らず、それを最後に健康なようだ。昔から私に懐いてくれている可愛い妹、この2年間ろくに電話もしていないことに気づく。妹の声を聞いたのだろう。玄関が開き、母が顔を出した。おかえり、元気そうやね。はよ入りまい。そう促され、久しぶりの我が家に入る。居間に荷物を置き、スウェットに着替えて一息ついていると、奥の座敷から父の声がした。まるまる来なさい。昔から厳格で寡黙だが優しい父、妹と弟クラブで不在には甘いが、私にはすごく厳しかった。長女だからと自らを納得させていたが、なんとなく父に対してコンプレックスを抱いていた。襖を開くと、土毛色の顔をした両親が並んで正座していて、その前に座布団が敷いてあった。座るように言われ、恐る恐るその座布団に座った。少しの沈黙の後、父が口を開いた。父、まるまるお帰り、元気そうで何よりや。いきなり呼んですまなんだ。とにかく話がある、分かってくれ。私、いいよ、話って何。それが、いに気になって寝れないんだ。父、そやな、お前もこの間二十歳になって成人したしな、話さなね。お前覚えとるか、妹が脳梗塞になった時お前に何かあったやろ。 私。
え？何もなかったけど。強いて言うなら、第一志望やった大学が奇跡で推薦が決まったことかな。
父。
うん、そやな。じゃあ妹が耳の手術をした時は、あの時お前は高2じゃ。
私。
高2と言ったらインターハイが決まった。いや、秋やから国体やわ。
父。
じゃあ妹が幼稚園の時事故に遭って手術したやろ、その時は。
私。
何よるんや、話と何が関係あるんや。妹の不幸が私と何の関係が。
父。
あるんや、答え。
私。
覚えとらんわ、あの時私は4年生やったやろ。
父。
お前はあの時読書感想文で全国大会に行ったんや。
気づいたか。
そうや、お前の幸せは妹の不幸と比例しとる。
私。
そんな偶然やろ。
母。
違うんよ、このノート見て。
古い汚れたノート、うっすら黄ばんでいる。それを開くとびっしり小さい字で私の名前と妹の名前が書いてあった。バツガツ丸日丸丸習字コンクールで金賞、妹頭をけが5針縫合ってな感じ。正直薄気味悪かった。そのノートを見ると確かに父の言うことは納得できる。それに私がいいことがあり喜んでいると妹に何かあり、良いことがあれば悪いことが起こるという方式を自分の中で作っていたことも思い出した。
父。
お前はな、意味語なんや。
私。
意味語ってイムに子でいいんかな。
父。
そうや。
その時意味は分からなかったけど、とにかく良くない意味というのは理解できたし、未知の恐怖で涙が出てきた。
父。
ほんまごめんな、悪いと思ってるけど我慢して聞いてくれ。
大丈夫か、すまんな。
私。
大丈夫、続けて。
父。
この部落には池があるやろ。あれは昔はうちの祖先の池でな、今は維持とか無理やし県に寄贈したが、そこに石碑があるんや。その石碑ってのが人柱への感謝の石碑や。あの池はなんか知らんけど、週に一人は男が足につかまれたとか言うて溺れてな、近所の神主さんに来てもらって見てもらうと、もののけが住んでたんや、女のな。そのもののけというのが当時のうちの祖先の当主の目かけやった女と子供の慣れの果てや。当主に捨てられ身ごもった子供と恨みを抱きながら池に身を投げた。そんでそいつが悪さしよると、そのもののけは溺死した男たちの恨みを糧にでかくなり、早を沈めな恐ろしいことになると言ったらしい。そんでその沈める手段は当主を人柱にするということやった。しかしその当主は大した臆病者で、自分の名前書いた人形を放り込んで人柱としたんや。石碑まで立ててな。そして2ヶ月ほどして当主の孫が生まれた。可愛い色白の女の子で、初めの意味子や。
私。
色白。
私は地頃な両親から生まれたとは信じられないほど色が抜けるほど白い。その色白とあえて言った父の思惑が手に取るように分かった。
父。
そうや、その子が生まれてから村は壊滅状態になり、祖先の家族は謎の疫病にかかり死んでった。これはあかんと、もう一度神主を呼び見てもろたらしい。
したら神主は激怒した後こう言った。なんてことしたんや、忌み子により松代までたたられるとはな。
父、忌み子は何代かに一度生まれる。特徴は色白、女の子、泣きぼくろがあるらしい。生まれる日は必ず雨で、身内に多大なる健康的被害を与えると書物にあった。不意に左目の下にあるほくろがうずく。父、
めかけの子が女の子でな、泣きぼくろがあったらしい。
神主はすぐに当主を殺し池に沈めることを勧めた。もちろんみんな追い詰められていたし、これに従った。そしてめかけとその子を祀った小さな祠を建てた。
私、それって
父、そうや、裏のな。そして何とか被害は収まった。しかし忌み子はずっと生まれ続けてきたんや。昔のように大勢の人間に被害を与えることはないが、その忌み子が嬉しいと感じたとき、同姓の姉妹が対になるように怪我するようになった。それがお前と妹や。
妹への罪悪感、なんで今さらこんなことを言うのか。
頭が痛い。父曰く、忌み子という言葉通り、二十歳になれば忌み子ではなくなること、しかし妹には念のため近づかないでほしいこと。私が帰省しようとした時に都合が悪いと言ったのも妹のためだったこと。実際私が一人暮らしをしてから妹が怪我や病気一つしないこと。小さい頃何度も私を殺してしまいそうになったが思いとどまったこと。そう一気に言われ、もう実家には帰らないでほしいと両親に泣かれた。
泣きたいのはこっちだよ。
頭がごちゃごちゃしてますが本当のことです。まだ信じてませんけど。逃げるように故郷から帰りました。父が厳しかったのも母がよそよそしかったのも納得できますが、まだ信じられませんよ。当然ですが、とにかく家族を失いました。可愛い妹にはもう会えません。
あなたの兄弟は大丈夫ですか？
あの日から泣きぼくろがうずきます。
以上、忌み子っていう題名の話でございました。で、ジータですよ。530か、一度読んでてもいいよ、俺が聞いてないからと。許可出た、許可が。まあ、読んじゃったけど。で、531、昨日のあの配信のせいかと、声はと。別に、あの配信でってことはないと思うんですけどね。普通にあの時は、雑談してただけですんでね、昨日は。まあ、3時間ぐらい喋ってましたけど、3時間以上喋ったのか。とりあえずあれでってことはないと思いますよ。てかその前にまたもういろいろありましたんでね、結構昨日は喋ってたんでね、リアルでも配信でも、トータルで何時間喋ってたのかわからん、結構喋ってましたね。まあ、そういったのが聞いてたのかもしれないですけど、わかりません。でもそんな別に声変わりっていうほど変わってるとは思えないんですけど、で、532、私もおっちゃんの声若返った気がしてました。そうか、声変わりかと。若返った、ま、それなら OK で、533、おっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、今来たんだけど始まったばかりだよねんと、まあ、始まったばかりじゃないんですけど、で、534、泣きほくろって超萌えポイントじゃん、いいないいなと。
そこだけ、そこだけ。いいな、いいなって。単純。じゃあもうあれだ、鉛筆の芯とか、ちょっと埋め込むしかねえや、もう。で、535。確かゲテモノアイスが好きなのはおっちゃんだったよね、と。いや、別に好きじゃないんですけど。一回そういうのにチャレンジしたってだけで、なんか勝手に好きな人みたいになってますけど。こんなニュース見つけたよ、と。どんなニュースですか。自慢の赤味噌で焼きまんじゅうアイス、群馬の老舗と。また、やっちゃったね。これなんでそんなことしちゃったんだ、これ。赤味噌の焼きまんじゅうでいいんじゃない？なんでそれアイスにしちゃったんだろう。なんか無理しちゃってるやつはね、大体もう微妙なパターンが多いんでね、うまいかもしんませんけど、で、536、その昨日の録音はアップないですよね、と。まあ、自分の配信じゃないですからね、あくまでも自分はいきなり、いいですかって言われて、ゲストいいですか言われて、あ、はいって言って出たら、なんか3時間ぐらい喋ってたっていうだけですからね、録音はアップないと思いますけど、自分の番組ではございませんのでね、その方がもし OK でうんぬんかんぬんだったらアップするのかもしれませんけど、でも自分のとこにアップするのはまた違う気がするしね、で、537番、読み始めてから聞いたことあるって書き込みはどうかと。もっと早めに言わなきゃ意味ないと。まあそりゃそうですよな。でも気づくのが、聞き始めて、あ、なんかこれ聞いたことあるってパターンもあるんで、それはなんともまあ言えないっていうのはありますけどね。で、538、そんな話されたからこっちから規制するの願い下げだと思ってしまうなと。でもまあちょっと悲しいですよね。妹にも会えないとかなっちゃうから。しかも自分がそういうね、あれでっていう。で、539、そうだ、オフ会しようと。オフ会してな、何するんですか。飲むんですか。普通に喋るってこと。で、540、でもバニラアイスに醤油ちょろっと垂らして食べるのは美味しいよねと。ああ、やったことないですわ。なんだっけ、なんかの味に感じるんだっけ、バニラアイスに醤油って。でもな、別に、まあ、あんまりしようと思わんけど。で、541、おちゃん、いつも他の階段とダブって聞くのも大変。あせ。あとで朗読した題名書いといてもらえないでしょうか、と。まあ、なるべく今はファイル名に書くようにしてるんですが、で、あと、なんだっけ、なんだっけ、もう一つスレを自分立てまして、そこにですね、自分の読んだものの一部をリスト化してくださった方がいるんですよ、リスナーの方で。で、これをどんどん更新していけば、なんかそれなりにいい、なんだ、被るってことは減ってくんじゃないのっていうので、どうでしょうっていうのがあるんですが、まあ結構大変なんですよねこれね。だから自分がやれやって話なんですけど、おんぶに抱っこばっかですよ、リスナーさんに。そうで、そのアップしてくださったその方が、まあ、こういう感じで、進めていけばどうでしょうみたいなのが、3番に書いてあるんですけども、なんかそんな感じでうまくできたらいいなと思いつつ、自分も当然やらなあかんのことなんですが、そんな感じですね。で、542、 今朝方のあれはあの方当人が録音方法を知らなかったからマスター音源がないよね。まあうち録音してたけどと。いや今朝方のやってたっていうか自分が出た呼ばれて出たやつは、自分も録音してるんで持ってるんですよ。ぶっちゃけると持ってますけど、でも許可なくアップするっていうのは、であと自分の配信じゃないんで、その辺はやっぱりっていうのはありますよね。で543ニコ生のタイムシフトはあっても生ラジは残らないよねと。まあ、ネトラジなので、まあ録音なんかいろんな、まあ、方法あるっちゃあるのかもっていう感じですね。で544飲み会、いやいや怖い話談義ですよと。オフ会で怖い話談義、俺参加できないんですけどほとんど怖い話談義、まあありましたねこんなのっていうので、振られたら多少答えられるのはあるかもしれない、答えられるというか話せるのはあるかもしれないですけど、基本自分が別に語る人じゃないんでね、怖い話談義されてもあんまり意外と乗れませんよ。覚えてる範囲で答えるぐらいしかないからな。で545今朝方のあれって何の番組だったんだろうと。まあ、これは言っても別に問題ないと思うんですけど、自分のなんだっけ、朗読、怪談朗読企画とかでも参加していただいてっていうので、出ていただいたりしてるんですけど、結城さくらさんっていう方がいらっしゃるんですが、まあ、ニコ生で、朗読とか、まあ、その他いろいろな配信をされてる方なんですけど、その方がなんか昨日で配信3周年かなんかだったらしいんですよ、ニコ生かなんか、で、なんかゲストで自分呼ばれました、はい、しかも突然本当に突発で、何の、その前に連絡もなくで、まあ、別に自分出れる問題なかったんでいいっすよつって出たら、なんだかんだで3時間ぐらい喋ってたっていう感じですね。で546夜中のツイッター朝方見て聞き逃して絶望してたと。まあ怪談朗読とかしてたわけじゃないんでね、本当に雑談っすよ。で547、自分は朗読者だから怪談は関係ないかと。まあ、朗読者っていうほどのものなのかよくわかりませんけど、とにかくまあ音読する人間なので、その怪談自体のなんかを持ってるわけではないので、あとなんだ霊感なるものは別に自分はありませんし、周りに経験した人間というのも全然いないものですから、全然話を持ってないので、怖い話談義をしましょうと言われても俺は聞き役しかできないっていう、聞き役とそっからそのなんつうの、質問したり、そのなんか気になったら質問したりするとかぐらいはできるけど、へいへいというぐらいしかできませんけど、そんなレベルですよで548、もちろんオフ会で食べるものといえばハンバーなんですけど、まあ普通に美味しいですけどね、まあ、ぜひぜひ、なんかあったら、でもオフ会でハンバーグ食べるのどうなのか、ハンバーガーなのかハンバーグーなのか分かりませんけど、嫌いじゃないですけど、オフ会で食べるものといえばになるのかどうかよく分かりませんけど、はい。で549、祝え感が半端なかったと、3周年なので祝ってくださいっていうので、はい祝いますっていうんで行った感じですからね。で550、おっちゃんの雑談も聞きたいのよと。まあそれはありがたい話で、ありがたい話ですけど、まあそういったことなんで、自分からその N ドライブになんかアップしてうんぬんかんぬんっていうのは、今はしようとは思ってないですけどね。もしあれだったら、今だったらあれなのかな、なんかその結城さくらさんのコミュニティ、なんていう名前か忘れちゃったが、なんとか図書館だっけな、なんか入ってタイムシフトで聞けんのかな、 あれわかんねえ。あれってプレミア会員だけだっけ？あ、ダメだ。よく覚えてない。もしあれだったら聞けんのかな？ちょっとわからん。うん。とりあえずなんか、3時間ぐらい喋ってたから、多分、1つ30分でしょ？だから、なんか7つとか、8つとかに分かれて、あるんじゃないですかね。まあ、ネトラジはぶっ続けであるんですけど、ずっと。はい。まあ、そんな感じですね。というわけでですね、1時間半過ぎましたんで、今日はまあ、リクもらったやつということで、3つでしたが、まあ、長いのもありましたんで、意外と時間経ちました。はい。というわけで、今日はこの辺で終わりにしようと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日の録音ファイルは普通に N ドライブにアップしようと思いますので、落として聞いてみておくんなましということで、じゃあこの辺で終わります。じゃあありがとうございました。おやすみなさい。ほいじゃ、バイバイ。